歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク歴女フリーアナウンサーの小川さないと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、ということで始まりました第3回目の歴ハジです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おい
と言いつつもね、今ちょっと一瞬違和感があったんですけどねはい、いや大河ドラマ始まりましたね。
始まったね。
はい、大河ドラマ1月4日から、
はい、豊臣兄弟
始まりましたけど、
うん、
見ましたか？
絶対見たと思う
もうなんか未来の話をしているかのようなね。
そうそうそう、
感じですけど、そう、うん、実はね、あの収録自体が1月の4日より前なんですよね、うん、
そうなのね。
はい、なので明けましておめでとうございますっていうのもちょっと違和感あったし、
うん、
大河ドラマ始まりましたねって言いながらも多分見たと思う絶対見たと思うとしか言えないっていうね。
そう、
はい、まあ、そんな感じですけど、はい、
天変地異でも起きない限り私は絶対見てるよ。
うん、でしょうね。僕も見てると思います。
うん、
はい、だって戦国時代大好きで、
うん、
大河ドラマ戦国系はもうほぼ見てますからね、うん、
ほぼって言ってる間まだまだだぞ
多分見てる全部、うん、戦国系は、
うん、うんうん、大河ドラマなくして、
はい、
日本の歴史は語れんと思ってるから勝手に。
確かにね、
うん、
まあでも大河ドラマが全てではないですけどね。
そうなのね、
うん、
うん、
そこは気をつけなきゃいけないところ。
そう、どうしても私みたいに大河ドラマオタクだと大河に寄りすぎちゃうところがあって、
はいはい、
それはね自分でもいかんなって思ってるの。
うんうんうん、
うん、
いやそうですよね。いやでもね、うん、僕それすごく思ったのが、
うん、
いいの虎でしたっけ。じゃあ女城主、
女城主直虎、
うん、女城主直虎の時に、
うん、
もともと兄弟がめっちゃいるんですよ。
うん、
めっちゃ兄弟いるはずなのに、
うん、
まあ史実がそんなにないっていうのもあるんですけど、
そうね、
そもそも存在していなかったことになってたじゃないですか。
はいはい、一人娘っていう設定になってたね。
そうそうそうそう、
う
ん、ってなった時にあれと思って、
うんうん、
あ兄弟他にいたよなって思いながら、
うん、
まあ描きようがないから省いちゃったんだろうなみたいな、
うんうん
うん、っていうのを見た時に、あやっぱ大河ドラマって脚本されてる物語だから
、うん、
これを鵜呑みにしちゃダメなんだっていうのはすごくやっぱ再認識しましたね。
ほんとそうよね、
はい、
なんか古いけど利家と松っていう大河ドラマもあったんだけど、
はい、
まあ、実際前田利家と奥さんの松の二人三脚で加賀百万石を築いたっていうのは間違いないけど、
はい、
側室もいたし、
うん、
実際側室の子供が第3代の当主になってたりするわけだけど、
はいはい、
もうそういうところ全然描かずに、
うんうん、
ひたすら夫婦愛を語ってたから、
はい、
いやこれ誤解するよと思って。
そうですよね、
うん、
いやだからそれは正直あるとは思うんですが、
うん、
まあその一つのエンタメとしてね、
そうそう、
うん、一つのエンタメとして歴史を楽しむっていう入り口としては、
うん、
あのめちゃくちゃ優秀な、ね、メディアじゃないですか、
うん
うん、だからやっぱ僕は好きですね。
ねえ、
うん、結局見ちゃう。
ねえ、歴史好きも楽しみにしてるし、
うん、
あと歴史にまだ興味関心がない人でもドラマ仕立てになってるから、え、
はい、
このドラマ面白いねっていう風に見てるうちに、うん、歴史の沼にハマっていくみたいな。
はい、
うん、
いやそういうのがあるからね、本当にありがたいですよね。
ねえ、
あとはあのキャストさんによってまた視聴者層が変わってくるじゃないですか、
うん、確かに。
それもまた面白いですよね。
うん、
あのなんだっけ、剣心、
剣心
の時に、はい、あのガクトさんが あのやってらっしゃった
風林火山の時ね、
かな、そう、
うんうんうん、
で本当にそれでなんか一気にこうなんだろう、大河にハマりましたみたいな人たちもこう増えたというか、
うん、
であの剣心公祭りに一回だけ
うんうん、
ガクトさんがね来たっていうのもあるけど、うん、それの時も人がすごかったっていう風に聞いてるので、うん、
確かに
やっぱこうなんだろう、知らない人たちに歴史に興味持ってもらうとか知ってもらうっていうきっかけとしては、うん、やっぱキャストさんの影響力って本当にすごい偉大なんだなって思いますね。
確かに、
うん、
それこそどうする家康でね、松潤が演じてくれたけど、はいはい、松潤ファン、みんなが歴史好きなわけじゃないから、それでも歴史の入り口にファンの人を引っ張ってきてくれて、で、はい、家康っていうたぬき親父のイメージを、あ、こういうことで傷つきながらもがきながらでも一生懸命頑張った人物なんだねっていう像を打ち立ててくれたっていうところも、うんうん、やっぱり功績あるよね。
いやーすごいと思いますよ。
うん、
ね、まあ、今回はね、中野太賀さんが主演されますよね。
うん
うん、いやどんな秀長になっているのか、
ね、そうね、
楽しみですよね。
うん
うん、まあ、おそらくねこの放送を聞いてくださっている方々は、
うん、
まあ、歴史が好きな人だと思うので、
うんうん、ま
あ、きっとね、大河ドラマも見ていらっしゃるとは思うんで、
うん、
まあ、もしよければですね、今年の秀長はこんな感じでいくんじゃないかみたいな、なんかそういう、こう考察というか予想とかあればですね、
うんうん、
ぜひあのお便り送ってほしいなと思います。
確かに、
はい、あのリンク集がねあるんですよね、
うん、ぜひ。あとこれいろんな媒体でね皆さんにお届けしてるから、はい、皆さんが聞きやすい媒体でそこから、ね、いろいろとこう感想を送っていただくっていうのもできるしね、
はい、まあ、各プラットフォームの、まあ、コメント機能だったり、まあ、レター機能もあるので、うん、まあ、それぞれでこう何かコメントリアクションしていただいてもありがたいですけど、一応 Google フォーム、あのリンク集にコメント、うん、フォームがあるので、うん、まあ、そちらで、うん、投稿していただいた方が、まあ、やりやすいかなっていうのはありますね。
こちら都合でごめんなさいっていう、はいはい、
そう、あの管理者が極めて今少ないので、
うん、
はい、二人三脚での運営となっておりますので、そのような手間をですね、事務的な手間を引き取っていただけるとめちゃくちゃありがたいです。
まあでも皆さんのお声がたくさん集まれば集まるほど私たちもよりこう興味関心の幅を広げていけるからね。
そうですね、僕らがまだ知らない、ね、その土地のいいところだったりとか、
うん、
まあ、こんな歴史あるよとか、うん、こういうなんかスポットがあるよとかっていうのもね、きっとその土地に住んでいるからこそだと思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱそういうなんかあんまりね王道じゃない、あんまり有名じゃないみたいなところの方が僕は興味そそるので、
うん、
ぜひねそういう垂れ込みしていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、で今日はですね、
うん、
まあ、前回ベスト3じゃないけど、まあ、行きたいところ、うん、興味があるところを、うん、まあ、3箇所ね、
うん、
挙げていただいたじゃないですか。
はいはい、
まあ、3箇所と言いながらめちゃめちゃ広かったんですけど、
そうごめん。
はい、なのでその、まあ、広かったんでちょっと取っかかりが難しいなって思ったので、うん、今日はその1箇所をちょっと深掘りしていきたいなというふうに思って、なぜその場所を選んだのかっていうところね、
うんうん、
はい、そこをちょっと広げていきたいなと思うんで、
はい、
いいですか。
もちろんでございます。
はい、じゃあ、一番最初に挙げていただいた、
うん、
東北地方ですね。
はい、
はい、東北地方をなぜチョイスしたのか、まあ、あとは具体的にどういうところに特に興味があるのかっていうところをちょっと教えてください。
はい、まあ、前回もお話ししたんですが、東北地方って中央から遠く離れている影響でこう長らく辺境の地、 あとは恵比寿みたいな祀らぬ民が住むところみたいなイメージが多くあったんだけれども、うん、
はい、
まあ、この豊臣兄弟の時代、戦国時代になれば東北も戦国の波がね、ざっぷんざっぷんとなっていたんですよね。で、私が住んでる仙台だと、もう伊達政宗が大活躍をしていましたっていうところで、そこは皆さんね、知ってるじゃないですか。
そうですね、もう東北といえば伊達政宗みたいなとこありますもんね。
そう。で、それこそ大河ドラマの独眼竜政宗ご覧になってる人は、まあ、実際東北が戦国時代どんな状態で歴史を綴っていったかっていうのはなんとなく分かってらっしゃると思うんですけど、
はい、
でも、もうそれこそ数ある戦国大河、ね、三英傑が出てきます。でも、はい、小田原の戦いまではちゃんと描かれるんだけど、その後って戦国終わりましたみたいな雰囲気になっちゃうのよ。
確かに、
うん
うん、そっから先はもうなんやかんやって天下統一しましたみたいな感じになりますよね。
そうで、もうね、中国に攻め入ります、から入りしますみたいな、
はいはいはい、
うん、いやちょっと待ったっていう感じなのよ、私からしたら。
なるほど、東北推しの早苗さんからすると、
うん、
そこにこそあるわけですね、うん、注目してほしい話題が。
そう、あの小田原攻めが戦国最後の戦ではないんですよ。
おー、というとどんな戦があるんですか。
うん、はい、その後は、
はい、
奥州仕置きがございまして。
お仕置きされるんですか。
お仕置きされちゃうの。
誰がお仕置きされるんですか。
東北の大名たち。
え、大名たち。
そう、
複数ですか。
複数よ。
なんでお仕置きされるんですか。
まず秀吉は小田原を攻めるので、はい、東北の武将さんたち、はい、皆さん小田原に集まりなさいと、
はいはいはい、
うん、一緒にこの北条を討ち取りましょうぞと、
うん
うん、っていう、ね、命令を出すわけよ、
はい、
うん、で、ま、東北の各武将たちは、え、マジ？どうすればいい？行く？行かない？っていうところで、はいはい、まず揺れるじゃない。
なるほど、
うん、でそれこそ政宗の死に装束で秀吉と謁見しましたっていうのはまさにここにかかっていて、
はいはい、有名なエピソードですよね、
うん、そうそうそう、うん、それこそ、いや行ったら討ち取られちゃうんじゃないのとか、
はいはい、
あとは政宗が留守にしてる間に近隣の他国が攻めてきちゃうんじゃないのとか。
あ、だからまだその、うん、東北が制定されて間もないタイミングだったっていうこと。
そう、実際秀吉はまだ東北に足を踏み入れてないのよ。
はいはいはい、
うん、豊臣方の軍勢も攻め入ってきてないから、
うんうん
うんうん、ただもう東北以外、あと北条以外は秀吉が全部平らげました。でもう関白になってます。だからこの国の差配は秀吉がやるんだから、東北の大名たちも従いなさいっていうロジックになっていて、う
ん、はい、でも東北の武将たちは、うんうん、いやいやまだだってこっちはこっちの領土でしょみたいな人たちもいたってことですね。
そうそうそうそう、
はいはい、なので、うん、なぜその命に我々が従わなきゃいけないのかっていう、
うん、
そういう、なんていうか、意思疎通のズレがあったと。
そうそうそう、
はいはい、で、うん、それがその仕置きにつながっていくんですね。
そうそうそう、
はい、
で実際政宗も家中でけんけんがくがくあって、で行く行かないで、自分の母親から毒を盛られるとかっていうねエピソードがあったりとか、
はいはい、
うん、でとはいえじゃあやっぱり行くよって言うと小田原まで行ったはいいけど、もう小田原の陣は始まっているので、
うん、
秀吉からはお前もうちょっと来るの遅かったから、あ、遅かったらこの首は胴体とつながってなかったぞっていうね、
うんうんうん、
ことを言われる。
まあだからその
そういうことも、
うん、遅れていくっていうその後ろめたさがあったから、
うん、
その新装束で行って、
う
ん、
そう、
あの私はもう本当に反省してますと、
そうそうそう、
早く行かなかったことを悔いて、うん、あなたに殺される覚悟を持ってそれでも出てきましたっていう、
う
ん、まあ、演出をしたわけですよね。
そう、パフォーマンス、うん、
で じゃあまあそういう覚悟できたんだったら、うん、まあお前の事情も汲み取ってやるかってことで、うんうん、まあ許されたわけですよね。
そうそうそうそう。
でも他の東北の武将たちはどうなったんですか？うん、
そうで実際に来て安堵された人もいるし、来てお叱りを受けた人もいるし、うん、であとは実際間に合わなかったけども、でも行く意思を見せて誠意も見せて何回も書状とか家臣を使わせていて、実際間に合わなかったけどセーフだった人もいる。
あ、じゃあ、うん、そもそも行かなかった人とか、うん、行く意思を見せなかった人たちもいたんですか？
それが奥州仕置き。
ああなるほどね、はいはいはい、
うん、お取り潰しです。
ああ怖いね。そっかそっか。やっぱその誠意を見せるとか、うん、そのパフォーマンスだったとしても、うん、あの意思を見せるってめちゃくちゃ大事なんだなっていうのが分かりますよね。
そう、とはいえまだ会ったこともない、実際こっちに、ね、自分たちの身近に関係者が来たこともない遠い機内の都の話で、うん、本当に俺らそれ関わっていいのっていう判断が難しい。
関わっていいのっていうよりかは、うん、なんか天下統一しましたって言われても、うん、なんか寝耳に水ですよね、
うんうんうん、
本当みたいな、
うんうん
うん、それってなんかデマなんじゃないのみたいな、実はまだ混沌としてて、
うん
うんうん、天下統一してないからこそ、うん、こう援軍が欲しいんじゃないのみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう捉え方もできなくはないじゃないですか。
そう、
まあ実際にはね、その死者が何回も行ったり来たりしてると思うので、うん、まあ概ね情報にね差はないとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあでもそういう戦略なんじゃないかっていう、
うん、
捉え方だってできるわけじゃないですか。
できる。秀吉って何も、うん、そんなに大したやつなのみたいな
ね、っていう人たちもいただろうし、
うん
うん、まあさっきも言ったようにね、そもそも東北地方がまだ制定されて間もないみたいな、
そう、
伊達政宗が、
うん、
まあ、幅を利かせてたとしても、
うんうん、
一枚岩に完全になってたわけじゃない。
全くなってない。むしろあの政宗は戦だらけであっちこっちをこう領土広げていたから恨みを買ってる部分もあるから、
うんうんうん、そうですね、
政宗が行ってる間にうちの領地取り返しちゃえみたいな人は周りにいっぱいいたから、
ね、そういうことですよね。だからそのみんながみんな、ね、うん、豊臣秀吉から、うん、あの集まれって言われてたとしても、
うん、
まあ、信用してない、豊臣のことをまだ信用してないっていう人もいれば、
うん、
まあ、政宗がじゃあそれに従って小田原征伐に加わったその隙に、
うん、
あの領土取っちゃえっていうふうに考える人たちだっているわけじゃないですか。
いたいた。
まあ、だから実際動きが遅くなったわけですよね。
そう、
うん、
であとは
すごいな。
そうなのよ。あと、まあ、政宗がそんな感じだったって代表格になるんだけど、
はい、
一番北の、青森岩手にまたがって南部っていうお家があって、青森県の左半分津軽を、その時治めてたのが大浦為信、後の津軽為信なんだけど、うんうん、はい、この、為信さんは南部の一族でありながら、うん、そこから飛び出て反旗を翻して南部の領地をどんどんバッサバッサ自分の領地に切り取っていって、
うんうん、
南部と為信さんってめっちゃバチバチだったのよ、
うんうんうん、
でどっちも考えたのは、このままやり合っててもお互い疲弊するし、
うん、
なんだったら絶対これはあの誰かの肩入れをしてもらって自分たちの領土を確固たるものにしたいってお互い思っていて、
うん、
うん、で為信さんは早くからもう秀吉のところに使者を出して、なんだったら自分も何回も何回も何回も京へ登るのを試してたのよ。
うん、
だけどお隣の南部さんとか、あと秋田の安藤さんとかが、大浦為信が京都に登るのをめっちゃ妨害して、
なるほど、
うん、もうあいつが京都に登って秀吉と組んだら周りの俺たち領地減っちゃうんじゃねみたいな、
はいはいはい、
うん、秀吉があいつに味方したら俺らもっと攻め込まれんじゃねみたいな感じで、すんごい妨害してて、
なるほど、
うん、で 何回だろう、 1,2 回じゃないのよ、大浦ためのぶ本当に5回も6回もっていう感じで、早い段階から秀吉に接触を試みていて、
へえ、すごい先見の明がありますね。
そうなので、お隣のもともと本家だった南部さんも小田原に集まれって言われた時に、うん、あ、これはお隣の為信より先に行って、いや為信が本当最悪なやつで、もともとうちの身内なのに反旗翻してうちの領地の半分持っていきやがったんで、お仕置きしてくださいよっていう風に言いたかったのよ。
なるほど。
そうだから南部さんも小田原に一生懸命早く行くぞみたいな、
うんうんうんうん、
なんかこうお互いに行くのを邪魔し合いっこしながら、どっちが先に行って秀吉のお墨付きをもらうかみたいな。
ああ、なるほどね、うん、まあ、そっかそっか、長いものに巻かれたいっていうのはあったけど、
うん、
うんうん、なるほど、誰が先に行くかみたいなところで妨害し合ってたんだ、
う
ん、
そうそうそう、
ちなみにその三、うん、家、
うん、
南部さん、津軽さん、
うんうん、
あともう安藤さん、
うん、
はどうなったんですか。
安藤されました。
ああ。じゃあとりあえず従う意思を見せたから、
そう、
助かったんですね。
そう、
ああよかったよかった、
うん、で南部さんに関して言えば、大浦さんの方が先に行っちゃったから、行っちゃったって言っても、うんうん、戦には間に合ってないのね全然。だけど、はい、もう行きます、行きたいんです、今行ってる真っ最中頑張ってますっていうのを逐一大浦さん家はやってたから、実際
連絡まめだったんだ。
そうそう、間に合わなくてもそこはオッケーってされたから、くっそー、俺らも一生懸命行こうとしたのに、あいつの方が先にお墨付きもらっちゃった、本当はあいつの領地も全部うちのもんだったのに取られちゃった、しょぼんみたいな。
あー、なるほどね、
うん、うん、
はい、まあそれはもう戦略勝ちですね。
そうそうそう、
あ
ー、うん、
すごいな。実際に一歩も動いてなくてもそれができますもんね。
そう、
当時は、
うん、
あの位置情報とかがね見えるわけじゃないから。
うん。
あ、なるほどね。
そうな、
そっかそっか。まあだから小田原征伐の後にも実はそんな裏話がある、うん、あまり描かれてない歴史があるんですね。
そうで、しかもそこで行かなかったことによって取り潰された大名家がいっぱいあって、
へえ、
で、そうで、取り潰されたお家にしてみればふざけんなよみたいな感じだから、その後大きな一揆が起こったのよ東北で。あ、
取り潰されたって言ってどこかの領地に取りまとめられた、吸収されたわけではないんですか。
うん、もうお前ら解散みたいな。
え、じゃあ誰のものでもない土地が生まれたってこと。
でそこに、豊臣家の家臣が、あのお殿様として配置されたんだけど、
派遣され、ああなるほど、なるほど、そういうことか。
そう、でもそれに対して反旗を振り、反旗を上げた、うん、旧家臣たち、うん、そこの領地の、
はいはい、
うん、でそれの一揆を先導したのが政宗じゃないかって言われてて、
とんだとばっちりですね。
いやでも実際やったんじゃねっていう説が有力
でそれをこう政宗が治めるっていう形にして、うんうん、伊達家の領地に しようとしたみたいな。
そう、政宗にしてみれば天下の形勢が今秀吉に傾いてるからしゃーなしで心中はしたけれども、
うん、
本当に心中したかったか、うん、自分は独立して東北を切り取りたいっていう気持ちが大きかったんじゃないかなっていう気はしてるんだけど、
まあそう言われてますよね。なんかこう生まれるのが遅すぎたというか、
う
ん、その同じ時代に生まれてたら本当に天下どうなってたか分かんないって言われるぐらい、
うん、
その影響力も実力もあった人じゃないですか、
うんうんうん、
それこそ早くから海外との交流もやってたっていう記録も残ってるぐらい、うんうん、すごいなんだろう、前衛的だった人ですよね、
うんうんうん、
まあ、だから確かに裏でそういう工作をしていたと、まあ、予測されてもおかしくないですよね、
う
ん、
そう、うん、で、まあそれがバレちゃってというか嫌疑をかけられて、
はい、
で、まあ、政宗は一生懸命言い訳して有名なの自分の顔に赤霊の目のところには、あの本物は 針を通して、身に穴が開いてるはずだけど、この書状は穴が開いてないから自分の本物の書状じゃないですと、改ざんされた偽物ですっていうバレバレの嘘で切り抜けたっていう、話が有名だけど、
もうやってたっていう証拠も残ってるんですね、
一応ね、その反旗を翻した人たちとやり取りしてる書状が出てきちゃって、でも政宗は自分じゃありませんってしらを切って、でそうなると今度秀吉から、じゃあお前がやったんじゃないんだったらその一揆を全部殲滅しろって言われて、同じ東北の仲間だけど討ち取ることになって、でその一揆は鎮圧されましたと。
なるほど、もしそうか、本当に全部政宗がやってたんだとしたら、そんなむごい仕打ちはないですよね。
そうなの、
仲間たちを自分の手で、討伐しなきゃいけない、
そう、
まあでも仕組んだことじゃないんだったらできるだろ
う
って、
そう
ことですもんね。
ま
あ辛いな。
そうで一回そこは収まりましたと、ただ南部さんのお家でまた一悶着があって、これが日本の戦国時代の最後の戦って言われてるんだけど、九戸政胤の乱っていうのがあって、南部さんのお家の、一族の血筋で、九戸政胤さんっていう人がいたんだけど、九戸政胤にしてみれば、南部の家中は一応本家の南部家が代表にはなってるけど、九戸だったり八戸だったり同じ血脈は同等の扱いだったのに、秀吉に侵入したおかげで俺ら全員独立した武将じゃなく南部本家の家臣に組み込まれちゃったの、どういうことみたいな。でなおかつそうやって政宗も討伐する側に回って一揆を討伐しちゃったけど、やっぱりそこから逃れてきた、まだ納得してない武士たちが九戸に集まっちゃって、なんとか秀吉のこの差配を覆してやろうぜみたいな、それで立ち上がった最後の戦。
まあそれはもちろん古典版にやられちゃうわけですよね。
そう、コテンパンにやられてもう本当に打ち取られちゃうんだけど、ただ、5000人で籠城して、で豊臣軍は、2万人を派遣してて、一瞬で終わったわけじゃないのよ、やっぱり最初かなり苦戦してて、で一応東北の味方をしちゃう私からすると、このまま籠城してても何年も持つわけじゃないと、だったら、じゃあここまで、この仕置きに対しての異を唱えることができたわけだから、あと我らは投降して、切られたとしても中にこもってるやつらは助けてもらうように交渉しようって思って、九戸さんは投降して、だけど、全部みんな殺されちゃうんだけどね。
ああ、じゃあその私の首と引き換えに、守ってくださいにはならなかったと。
ならなかった。
なるほどね。その2パターンありますよね、なんかこう私の首を差し出すので、一族もろともは見逃してくださいって言って、OK 分かった、じゃあお前の名前に免じて、命に免じてっていうパターンもあれば、いやいやそんなことするわけないでしょって、こっちがどんだけ苦しめられたと思ってんの、これは見せしめだって言って、全員締められるっていう、その2パターンしかないですよね。
そう、で、この結末がどうこうっていうよりも、この九戸政胤の乱が豊臣方が攻め入ることになったいきさつっていうのが、南部さんのお家の問題だから、本家のお殿様南部さんがそれを九戸政胤を、討ち取るなり、すればいいんだけど、九戸さんが強すぎて南部本家はそれができなかったのよ。
なるほどなるほど、
でもこのまま揉め続けてると、秀吉さんにお前んとこなんか家中乱れてるから取り潰しにするぞとかって言われたら困るなみたいな。 自ら秀吉に、すいません、こういう輩がいてうち困ってるんで助けてくださいって言って、それで2万人の兵が押し寄せたっていう。
へえ、そういうことだったんだ、うん、いや、なんか一族なのにね、なんかそういうふうにいがみ合うのもなんかちょっと悲しいですけどね、
う
ん、
そう、うん、それができた背景には、この時の南部本家の当主が、前の当主跡取りがいなくて、うんうんうん、婿養子に入ってるのよ。
あ、
そうだから、そういう意味もあって、まあ、九戸とか八戸とか周りの親族に対してあんまりこう、なんていうのかな、情がないというか。
はいはいはい、もともとね、
うん、そうそうそうそう、
そういう背景もあったんですね、
うん、
なるほど。そう、東北ってやっぱ知られてないというか、うん、さらっと流されちゃってることが多すぎて、
うん、
なんかもっと話聞きたいなって思いました。
お、よかった、うん、
ちょっとこれはまた別の回に、うん、なんか一個一個の出来事をさらに深掘りしていきたいなって思いましたね。
お、よかった、はい、そう言ってもらえて、
僕も知らない話がいっぱい出てきたんで、
うんうん、
楽しかったです。
お、ありがとう、はい、
今日の、うん、なんだろう、エピソードから、
うん、
じゃあ現代に何を生かすかって考えたら、
うんうん、
僕はやっぱほうれん草は大事って思いました。
おお、
うん
うん、
やっぱこう実際に結果出せなくても、
うん、
その失敗というか、その、うん、クライアントさんの求めている結果を出せなかったとしても、
うん、
今こういう状況ですとか、こういう風にやろうと思ってますとかっていうのをまめに連絡するだけで、情報共有できるだけでも、うん、やっぱ相手の心情って変わるというか、
うん
う
ん、
っていうのがあの顕著に現れた例だなって思いましたね、
うんうんうん、
これは本当に現代を生きる我々にもあの、まあ、活かせる本質的な部分だと思うので、
うん、
まあ、ぜひね、今日の回からはね、ほうれん草は大事だぞっていうことをちょっと持ち帰っていただければなと思います
すごい勉強になった回だね。
はい、
うん、
まあ、皆さんもね、それぞれこう思うところはあると思うので、
うん
うん、まあ、これってこういうところに活かせるよなみたいな、なんかそういう発見があればね、ぜひ僕たちにもシェアしていただければなと思います、
うん、はい、じゃ皆さんの感想などなどはどしどしね、お送りいただいて、あと、はい、X やインスタなどでも私たち発信しているので、そちらでも反応していただけると盛り上がっていけるかなと思ってます。
そうですね、ハッシュタグ歴ハジをつけて投稿していただけたら、うん、僕ら、うん、あの確認しに行けるので。
確かに、
はい、あと、ま、メンションとかね、タグ付けしていただけると見つけやすいので助かります、
うんうん、はい、というわけで、じゃあこういったお話も交えつつ、はい、これからもやっていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今日はこのあたりで終わっていきます。
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。今回も小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきました。それでは
またね。